カーツ。今日は中年の危機、ミッドライフクライシスについて。はいはいはい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペですね。僕はもうミドルエイジに入ってるの？まあまあまあまあ。声が高くなりました。テレビとかでよくいろいろなトピックについて話してますよね。まあいつも同じようなことを毎年毎年繰り返してると思うんですが、まあこのトピックね、中年の危機。日本語で中年の危機というけど、まあほとんどはカタカナのこのミッドライフクライシスやミドルエイジクライシス、カタカナで言うことが多いです。なんか中年の危機っていうとちょっと、ねえねえ、私中年の危機かもしれないんだけどってちょっと話しにくいんですね。なんかこう会話として話すときにこの日本語バージョンだとちょっと変な感じがする。でもねえねえ聞いて、もしかしたら私ミッドライフクライシスかもしれないとかミドルエイジクライシスかもしれないっていうと話しやすい。なぜかというと、まあ日本人にとってこのカタカナっていうのはある意味自分の話じゃないみたいなね。なんかこうカタカナの新しい言葉っていうのは少しこうポップになる。これ以前話したことありますね。知りやすすぎない。でも中年の危機というと急になんかこう、それはかなりやばいものみたいに聞こえてしまう。本当にやばい病気みたいな。中年の危機、危機かね。でも、ミッドライフクライシスとかミドルエイジクライシス、まあいわゆるクライシスって言っても危機と受け止めない、ね、危機と感じない。危機っていうと本当にやばいって感じるけど、危機だって感じるとね、危機だっていうと結構やばく感じるけど、クライシスっていうと何ですかそれみたいな感じがするので、まあちょっと和らげる効果もあります。はい、カタカナで言うとそのちょっとインパクトが弱くなるんで、特に病気とかこういうまあ精神的な状態のことをまあこれ肉体的もあるらしいですけど、まあ、まあ精神的心理的肉体的なこの状態のことを、クライシスと言った方が危機っていうよりはちょっと柔らかくなるんで、人々がこう話しやすくなるというか。まあまあまあまあテレビで言っていたことと今ウィキペディアを見ていると、まあ僕も専門家じゃないんで何とも言えないですけど、まあ、結局これはここに書いているように、まあ、30代後半から40代、まあ遅い人は50代ぐらいでも、感じるその心理的なちょっとこう 状態というか、まあ第二思春期とも呼ばれることがあるらしい。はい、まあ、思春期というのは14歳、15歳、16歳、17歳、18歳ぐらい、いわゆるティーンネイジャーの時にちょっとこう精神的にまあ不安定というか、まあちょっと自意識過剰、自分のことを考えすぎて周りとの距離感とかが難しくなって人間関係の問題が出たり、自信がなくなったり、まあある意味自信過剰になったり、なんかいろいろなちょっと不安定な感じですよね。で家族も心配したりとかね。で同じような状態がその中年にも起こると。で30代後半とかからまあ40代、まあ僕ですよね今ね、43歳だから、僕ぐらいの人たちがこう急に自信がなくなったり、急に他の人と比べたり、急に不安になったり、まあそういう状態のことを言うらしい。 でいろいろな人がいるので、まあ僕は自分の話しかできないですけど、他にあの僕よりももっともっとなんかこう今ちょっとこうそういう状態にいる人もいるだろうしね。でそういう人たちにとって間違ってるとかおかしいとかそういう気持ちは全くないので、まずそれをご了承ください。僕は僕の話をするだけで、皆さんの中に中年の危機真っ只中という人がいる場合はあの頑張って乗り切ってください。テレビで専門家が言うには、まあ、ほとんどの人は基本的に乗り切る、ね、それがいつか終わるらしいんで、まあそれを信じてね、あの毎日頑張ってください。まあ頑張りすぎなくてもいいらしいですけど、まあ僕自身について話せば、まあなんていうかちょっと違う意見がありますよね。そもそもね、そもそもね、僕のいつもの切り出し方、話の切り出し方ね、そもそも論ですよね。哲学的に考えるとそもそもってかなり大事ですから、そもそもそれをそのまずそのトピック自体をこう疑ってみる。そもそもね、そもそもですよ、人生ってずっと危機でしょ、ある意味で。ずっと危機ってことはずっと危機じゃないとも言えますよね。もう慣れてるから、もうずっと危機の中にいるってことは危機に慣れてしまい、もうそれが普通になってる、そう思わないですか。あのね、この前というか、まあまあ僕いつもジムに行くとき夜行くんですが、夜ジムに行く時間ってまあだいたい7時ぐらいかな、7時ぐらいにジムに行って、まあ帰ってくるのが8時半とか9時ぐらいなのかな。まあだいたい7時から9時ぐらいの間に街を歩いてます。はい、街をね、あの僕の住んでるとこ意外と街だね、意外と。なんかあのポッドキャストのイメージからだとちょっと僕が郊外に住んでると思うかもしれないですけど、まあ郊外だけど東京だから、まあかなり大きいんですよ、本当に大きくて、まあ郊外って言ってもまあ新宿から電車で15分ぐらいのとこだから10分、まあ多分10分から15分ぐらいのところ、結構都会なんですよ、新宿とか渋谷から15分ぐらいで。そして駅の周りにはたくさんの居酒屋とかあるしね、だからまあ賑やかな街なんですよ。で僕のジムもその賑やかな街の中にあるんで、まあ、いつもジムに行くときは、まあ、賑やかな街を通る。自転車で行くときは、まあ、そんなに人を見ないけど、この前まあ、最近雨が多いから雨の中傘をさして歩いてると結構たくさんの人見るんですよね。でそうするとグループが結構多いで、若い人たちとか仕事の後のサラリーマンや会社員、まあOL 最近 OL ってあんまり言わないけど、まあ、会社員の男性や女性、いろんな人が、まあ、友達と集まってとか知り合いと一緒にとか、まあ、居酒屋に行ったり居酒屋から出てきてまた次の居酒屋に行ったり、まあ、いろいろ楽しんでるんですけど、まあ僕から見るとね、やっぱりあこういう人たちはまあもう少ししたらちょっとミッドライフクライシスになるかもしれないなとなぜか思ってしまう。まあ勝手に思ってるから別にそうならなくてもいいんですけど、ミッドライフクライシスって結局これ孤独に慣れてないっていうことだと思うんですよね。孤独の話ね。で僕は結構ずっと孤独を抱えてますね。でそれは友達がいないとか知り合いが少ないとかそういうことじゃないんですよね。まあ実際大学の時から友達はいたし、でまあ今でもねたまに連絡したり電話したり、まあつい昨日も結構長い電話したしね、2人の友達と、それもジムの帰り歩きながらねちょっと話して、悪くないですよ本当に。久しぶりに友達と話して、まあ、いろいろな元気とかそういう話をして、昔の話をちょっとして今の話をたくさんして、 未来の話をちょっとしたりとかね、まあ普通ですよね、普通の会話です。で懐かしいなといろいろ思うんですけど、基本的に僕の毎日ね、毎週毎日一人ですよ。僕が会う人は、まあ、たまに日本に来る生徒さんたちだけで、日本人の友達とかと会うことは本当に珍しい。1年に数回とかです。でももうこれはもう慣れているし別に構いません。でまあそういう生活が結構長い。でこれがいいとか悪いとかではなくね、いいとか悪いとかではなく、僕は結構自分と向き合うことにかなり慣れていて、孤独ももうたくさん経験してるし、自分なんていうかな、そのまあ本当に若い時を除けば、なんかこう自分がこう人々の中でちょっとハイになってるみたいな状態は本当に短い、本当にちょっとしかない。その後ずっと自分と向き合って、まあ今でもね、なんか本を読んだりジムに行ったり、まあなんかこう一人でいろいろ考えたり散歩したり、そういう時間が長いので、あまりその一般的な中年の危機には当てはまらないかもしれない。だから僕はその中年期がないというか、まあ、ある意味ずっと危機の中にいるような感覚があります。でそのさっき言った例えばグループでね、いつも楽しんでいるような人たちって若い時はまあ確かにいいですけど、まあそれぞれがこう家庭を持ったりね、子供が生まれたりして、そういうのがパタンとなくなる時があるんですよ。おそらくそれがまあ30代なんですよね。30代中頃、この中年の危機にあることですよね。この30年代ですよね。30年代後半とか40年代後半から40代、子供が生まれたり子供を育てたりして、今までの人間関係がちょっとパタリとなくなる。そしてまあ孤独を感じたりね。でまあ子供が大きくなってくると、まあ他のことにこう意識がいくようになるけど、気がついたら自分は年を取っていて、心理的精神的にもちょっと弱さを感じ、肉体的にも弱さを感じ、時間もなんかこう人生の時間も少なくなっていき、これから自分で何ができるかなとか、まあそういうことを考え始める。でもまあ僕はそんなことはいつも考えてきたし、今でもなんかその考えているし、だからいつも危機の中にいるから、もう危機に慣れていて、もうあまりそういうのを急に考え始めるってことはないですよね。でもほとんどの人が急に考え始めるのがそういういろいろな、まあ、タイミングだと思います。子供が少し大きくなってきて自分の時間ができたとか、であとはでも気がついたら周りの人たちとの関係が終わっている。で新しい人間関係を作るのも難しい。寂しいから一人でお酒を飲んだり、寂しいからまあ何もしないとかね、まあそういうことになったり。でまあ人によってね、最初から何度も言ってますけど、人によってコンディションは全然違うから何とも言えない。自分は大丈夫と言ってるわけでもなく、誰にでもどこでもいつからでも起こるような状態なんで、まあ大変なことですからね、そういう人たちを批判するつもりは全くないですけど、僕自身はだからまあどうなんですかね、そのまあ勝手に生きるというのが大事なこう答えのような気はします。勝手に生きろ、勝手に生きろ。でたくさんの人が結局これを乗り越えるっていう時にね、このテレビで専門家の人が言うには、ほとんど全ての人は、まあ一部の人はちょっと無理に乗り越えられなくて、まあ大変なことになる人もいるらしいですけど、まあそのほとんどの人は結局乗り越える。で多分気がつくんですよね。まあ好きなことをやろうとか、まあ勝手に生きようとか、心配やめようとか、まあ多分そういう吹っ切れ方なんだと思う。吹っ切れる。もういい。もう私は気にしない。 そんな感じで、答えはそこなんですよね。答えは勝手に生きてください。はい、まあ周りの人たちとか、そのまあ家族もそうだし、あの例えばね、今日ですよ、今日の朝、今日実はあの僕朝レッスンがないで、ちょっとあのいつもはね、子供朝起きて子供の世話をたくさんしてね、クタクタになって子供があの出かけるまでクタクタになるんですけど、今日ねちょっとスキップしましたね。もういい、パピはもう少し寝る。で僕だけこう布団に残って、お前自分で用意して頑張ってね、おやすみ、ね、パピは2度寝しました。2回寝るっていうことね、2度寝しました。まあいつもより30分40分ぐらい長く寝て、下に行った、下の階に行った。そうすると子供は準備が終わっていて、ね、パピー終わったよ、行ってきますと。で僕はね、おなんていうかな、嬉しい、そしてまあまあそうだよなと思いました。まあ子供が一人で準備をして嬉しい、でそうだよなっていうのは、まあ、当然ですよね。僕が言っても言わなくても、もうすぐ9歳の子供だから、自分で自分のことできるんですよね。その通り、実はですね、たくさんの人はあの僕たちのその世話がなくても大丈夫なんです。特に大きくなった子供たちとか、あのなんか友達とか、もちろんね、それぞれの人たちはそれぞれの人たちで自立して生きてるんで、想像よりも自立して生きられるんで、あの大人 だしね、まあ子供だって小さい赤ちゃんじゃなかったら大丈夫です。赤ちゃんがいる人たちはちょっと大変ですけど、赤ちゃんがいる人たち多分まだあの中年じゃないでしょ、だからよくできてる。中年の危機、いわゆるミッドライフクライシスを感じてる人たちっていうのは、まあまだこう他の人たちやあの家族とかが自分のこと、自分の世話がなければいけないと思い込んでいるだけかもしれない。実はね、もうみんな大丈夫なんです。もうあの例えばあなたが、ね、50代60代だとすると、もう全然周りの人たちはあなたを必要としてない。でこれがある意味寂しく感じられるかもしれないけど、そうじゃなくて、もうそういう周りの人たちのことだけを心配しながら生きるフェーズはもう終わったんですね。赤ちゃんがいないっていうことはもうそこは終わりです。まあもしかしたら孫がいるかもしれないけど、孫がいたらまた話は戻っちゃうけど、まあ自分の子供と孫はちょっと違うしね、まあ、とにかくまあ勝手にある程度ね、ある程度勝手に生きていいと思う、ね、他の人に迷惑をかけたりしない限りは、自分が好きなことをやったり、自分が好きに時間を使う、これが大事なんです。だから、まあ、人生ある意味最初のルールに戻ったって感じね。最初のルールっていうのは、まあ、例えば僕の子供に僕はいつも言う、自分が好きなことをもっとやれ、ね、自分が好きなことをやる、ね、例えば絵を描くとき、好きな絵を描けばいい、描きたいものを描け、ね、考えているときもう好きに考え、自由に考えればいい、ね、そういうなんかこう自由さ、自由に好きに自分が好きなことをやったり、自分が好きなことをずっと楽しんだり努力したり、もっとできるようにしたり、まあ、それが基本なんですよね。それがやっぱり人生の一番の醍醐味、ね、楽しさだから、そこにまた戻るっていう感じなんじゃないでしょうか。いわゆる中年の危機を迎えた皆さん、これは自由な生き方への、まあ、サインみたいなもんで、中年の危機を感じているんであれば、よし、これは私の、まあ、ある意味第二の人生というか、もう一度子供の時のような気持ちに戻って、自分が好きなことをもう一度やり直したりね、もしくは今までやってなかったことを始めたり、そこにいいタイミングだと思うんですが、いつも危機はチャンス、ね、大変なクライシスは何かのチャンスかもしれない、そういうポジティブな気持ちで頑張ってみてください。というわけで、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、もっとね。